13、14人が市政を問う一般質問、11ページから17ページ。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、議員が市長などに考えを聞くものです。議員本人が質問と答えを要約し、作成した原稿を質問者順に掲載しています。未掲載の内容も含め、一般質問の様子をホームページで録画配信中ですのでご覧ください。会議録は6月ごろに掲載予定です。各議員の QR コードから一般質問の映像が閲覧できます。会議録は市議会ホームページのほか、中央図書館、長浦丘の上図書館でも閲覧できます。QR コード、会議録はこちらから。袖ヶ浦市議会で検索。質問議員、小島ひとみ、有原直樹、鈴木修斗、尾形妙子、高橋大志、稲毛重則、塚本幸子、木村佳子、篠崎則之、田丸由紀子、湯浅栄、戸波久子、根本俊介、笹生武史。小島ひとみ議員、信州の友。質問項目、袖ヶ浦市職員の職場の環境づくりについて、袖ヶ浦市としての情報リテラシーや情報モラルについて、質問、職員に対して業務への愛着等を把握する取り組みは？答え、令和7年度にエンゲージメント調査の実施を予定しています。エンゲージメント調査とは、従業員の会社や仕事に対する熱意、愛着、貢献意欲などを測定するための調査。袖ヶ浦市の職場環境のあり方は？質問、袖ヶ浦市全職員の働く環境に関して心がけていることや取り組んでいることについて伺う。答え、育児休業の取得促進、時差出勤及び在宅勤務制度の拡充等、そして会計年度任用職員を含めた全職員のストレスチェックを行い、その結果をもとに管理職などを対象の説明会や研修を実施しています。また、人事評価制度を通じて、上司と職員の面談や指導を行い、適正に評価すること。人事異動に関しては、職員の健康状態や職務の状況等を記載できる自己申告書の内容を踏まえ、これまでの経験や適性などを考慮します。質問、袖ヶ浦市全職員が業務上の悩み事等を安心して伝える制度はあるか？答え、内部通報制度や各種ハラスメントの相談については、いずれも総務部職員課が窓口となっています。千葉県市町村公平委員会に相談窓口が設置されており、職場環境等に関する相談を受け付けており、市では公平委員会からの指導、斡旋等があった場合には、その内容を踏まえて苦情等の解決に向け対応します。袖ヶ浦市としての情報リテラシーや情報モラルのあり方は、質問、袖ヶ浦市としてホームページ及び SNS の運用方針を伺う。答え、ホームページについてはホームページ作成時のルールなどを明記したガイドラインに基づき運用しており、 SNS についてはソーシャルメディアの利用に関する基本原則禁止事項を 運用に関する事項等を明記したガイドラインに基づき、アカウントごとに運用方針等を作成しています。有原直樹議員、清風会。質問項目、長浦駅北口の活性化に向けた取り組みについて、単身高齢者等の住宅事情について、質問、臨海スポーツセンターはどのような施設を目指すのか。答え、施設の老朽化の改善や立地の可能性を探る調査を行う予定です。長浦駅北口の活性化に向けた取り組みは、質問、臨海スポーツセンターの活用に向け、今後どのように取り組むのか。答え、地域のにぎわいの創出など、多角的な視点で検討するため、町内関係課による検討委員会を組織し、現在協議を進めているところです。質問、今後は後期基本計画や第3期実施計画の策定も予定しているが、令和7年度はどのように進めていくのか。答え、臨海スポーツセンターを中心に、施設自体の老朽化の改善はもとより、新たな施設の立地の可能性などを探る調査を行う予定です。質問、敷地の規模にも限りがあるが、どんな施設を目指すのか。答え、調査の結果から、将来立地の実現性が高く、立地エリアの活性化が見込める施設等の事例を参考に、今後目指す施設の方針を検討します。質問、長浦駅は国道まで近く好立地で、臨海の企業で働く方たちも多く利用している。周辺の土地を利活用し、整備していかないか。答え、長浦駅周辺は、長浦地区全体のまちづくりの核となる地域だと認識しています。今後も民間の活力を生かしたまちづくりを念頭に、地域の方々の意見や財政状況等も踏まえ、調査研究を進めていきます。長浦駅北口周辺の高木街路樹は、高木は高い木。質問、大きくなった街路樹の変更や剪定方法、今後の管理は。答え、高木については樹形の骨格づくりを目的に、強剪定、強い剪定を3年ごとに行っています。街路樹の管理については、樹形の乱れや大木化に伴う通行者の安全確保や防犯面等の課題から、街路樹管理計画の策定作業を進めています。
セクション13の続きです。鈴木修斗議員、慶政会、質問項目、内陸部のまちづくりについて、有害鳥獣対策について、教育環境のさらなる整備推進について、質問、有害鳥獣対策のさらなる強化を図るべきではないか。答え、関係機関と連携し、被害防止に努めています。内陸部のまちづくりについて、質問、内陸部のまちづくりに関する具体的なビジョンや計画は。答え、地域の特性や特徴を生かした町づくりに取り組んでおり、自然豊かな環境を生かした住み続けたいに応えられる町を目指していきます。質問、市街化調整区域内で住宅を立地するためにはどのようなものがあるか。答え、市街化調整区域内において、住宅を立地するためには、 地区計画制度の活用等が可能です。有害鳥獣対策について、質問、有害鳥獣の住処とならないよう、環境整備をどのように行っているか。答え、農地を荒廃させないよう、指導を行うとともに、餌場となっている農地等の現地調査も行っています。質問、広域的対策、取り組みの強化には、国や県の支援が不可欠。今後の計画は？答え、市として、捕獲従事者の活動経費を補助するための予算確保等について、県に要望していきます。質問、林、川原一地区の鳥獣保護区を縮小するよう、県へ要望を行わないか。答え、現在、県知事の許可を受けて、許可捕獲を行っており、生物多様性などの観点から、要望は考えていません。今後も、狩猟免許所有者の方々の協力により、市ができる範囲での取り組みを行っていきます。児童生徒が快適で衛生的な学校生活を送れるよう整備を。質問、トイレ様式化改修をどの程度優先事項として位置づけているのか。答え、トイレの改修は最優先事項として考えています。今後も未改修箇所については、計画的に行っていきます。緒方妙子議員、公明党、質問項目、健康医療について、施設の整備推進と利便性の向上について、質問、バスターミナル乗降場の風よけ増改修が必要では、答え、風よけ未設置場所への要望も多く、増設を含め検討します。施設整備推進と利便性向上は、質問、バスターミナルの施設充実と運行時間拡大、路線拡充などの検討は、答え、運行維持と他路線取り入れを事業者と協議し、利便性確保に努めます。質問、乗降場の風よけ改修、増設が必要です。改善の予定について伺う。答え、風よけの増設を検討します。質問、各交流センターの修繕状況とリニューアルについての検討は、答え、計画的修繕を行い、維持を図りながら、老朽度合いも踏まえ、大規模改修は検討が必要と認識しています。質問、交流センターとして営利活動なども可能となったが、利用状況は？答え、講師が生徒を募り、教室の開催や居場所づくり等の利用があります。質問、袖ヶ浦公園に新たな付加価値、特化した魅力向上を検討しないか。答え、自然景観に恵まれた公園として現状を確保。博物館、百合の里と連携した魅力ある公園を目指します。健康、医療について伺う。質問、保育士の帯状疱疹ワクチン接種開始時期と対象者案内について伺う。答え、6月から接種開始予定。国が示す対象者へ個別通知で案内します。質問、65歳以上が対象のコロナワクチン接種助成度7年度の助成対応は？答え、自己負担額は調整中、 増額の可能性がありますが、助成は継続します。質問。口腔ケアの新たな取り組みとして、フッ化物専攻とあるが、内容について伺う。答え。久保田保育所で保護者へ説明後、希望する4歳児、5歳児へ実施します。質問。加齢性難聴への無料検査や早期発見の取り組みを行わないか。答え。検査や聴力をチェックできる環境整備、受診へつなげる支援は必要であり、情報を収集していきます。
セクション13の続きです。高橋大志議員、清風会。質問項目。横田地区における道路の整備状況と計画について。ふるさと納税を推進する取り組みについて。質問。ふるさと納税を推進する取り組みについて伺う。答え。これまでの取り組みの継続と新たな取り組みを進め、寄付金額の増加に努めます。横田地区における道路の整備状況と計画について伺う。質問。3番線通り及びのぞみの通りの整備状況と今後の計画を伺う。答え。令和7年度も引き続き3番線通りでの道路拡幅及び歩道整備を行います。質問。事業着手を計画している横田下毛田境線の利用状況は。答え。現状は本路線の利用者は多くないと認識しています。質問。利用者の多い市道大宿横田線の国道409号までの拡幅を優先しては。答え。必要に応じて計画の見直しを含めた今後の方向性を示していきます。ふるさと納税を推進する取り組みについて伺う。質問。本市では、ふるさと納税寄付金をどのように活用しているのか。答え、子育て、教育、文化、健康、医療、福祉、防災、防犯、環境、都市形成、都市基盤、産業、市民活動など、様々な分野に活用しています。質問、近隣市に比べ、寄付金額が低いように思えるが、本市の現状を伺う。答え、この現状を望ましいとは考えていません。寄付金を増加させ、収支を改善させることが課題です。質問、収支を改善させるために新たな取り組みを検討しているか伺う。答え、これまでの取り組みを継続するほかに、ポータルサイトを増設し、ワーキンググループを立ち上げます。質問。ワーキンググループの今後の具体的な活動は？答え。新規返礼品の開拓や PR 手法のアイデア出しなど、寄付金の増加に向けた具体的な取り組みを多角的な視点から検討し、その結果を今後の取り組みに反映できるよう進めていきます。稲毛重則議員、清風会。質問項目。安全安心で環境に優しい街づくりに向けた地域住民との連携や備えについて。質問。8歳児の地域住民との連携のあり方と備えは。答え。地域や近隣の人々が協力し合う共助の推進が重要。8歳児は公助の仕組みが機能するまで一定の時間が必要。質問、消防団や自主防災組織、災害対策コーディネーターに期待する役割は？答え、消防団には消火救助活動や 避難誘導、災害防御活動など地域での消防防災リーダーの役割を、自主防災組織には地域の被害を最小限に抑え、初期消火や被災者の救出、情報収集、避難所の運営などを期待し、災害対策コーディネーターには、大規模災害時の地域防災リーダーとして、行政、ボランティア組織などとの連携調整役を担っていただきます。地域の団結力を高めるチーム友達の防災活動を活性化。質問、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律によると、市は消防団と自主防災組織等との橋渡し役を担うべきでは。答え、消防団が中核となり、自主防災組織等が地域防災の担い手として、平常時から顔の見える関係を築くことが重要であり、引き続き連携調整を図る訓練等の充実に努めます。質問、地域の介護施設や保育施設との地域連携はどのように考えているのか。答え、対象施設において、避難確保計画作成や避難訓練を実施していただくなど、減災に向けた取り組みを進めているものの、市と一体となって各施設と地域との連携を図る事業は実施していません。今後、自主防災組織や消防団との協力に加えて、地域の介護施設や保育園との発災直後の避難支援の地域連携のあり方などについて調査・研究を行います。
セクション13の続きです。塚本幸子議員、向井派の会。質問項目、平川地区認定こども園整備について、学校給食費無償化について。質問、同盟保育園の事業者選定は適切か、バス送迎は必要。答え、事業者選定は適切で、バス送迎は今後も法人に要望していきます。選定委員は責任を取るべきでは。質問、同盟保育園は事業者募集要項に保護者ニーズに応じ、バス送迎対応が可能との条件であったが、実際に選定した事業者は、家庭送迎を方針として、バス送迎はしないと公表している。選定委員は情報を収集せずに事業者を選定したのではないか。答え、事業者提出の計画には、ニーズに応じてバス送迎を検討するとあり、それをもってバス送迎を検討していただけると考えて選定しました。バス利用回答 43%、ニーズはある。質問。なぜ当初からバス送迎を事業者募集の必須要件としなかったのか。答え。ニーズに応じバス送迎が可能との条件でも、検討し実施してくれると考えていました。最終的には保護者ニーズを踏まえた上で、事業者側がバス送迎の実施を判断します。質問、事業者による保護者ニーズの把握は、市と協議をしながら決定していくと話していたが、未だに動きが全くない。その後の経過は？答え、文書で依頼をしていますが、事業者からは回答を得られていません。質問、市は平川地区養蜂施設整備計画を十分に理解してもらうよう努めてきたのか。不誠実な状況が続けば、選定の解除など考えられるのでは。答え、厳正な審査に基づいて選定された事業者であり、適正であると考えていますが、今後もバス送迎の要望は継続していきます。学校給食費無償化を。
質問。加速している現状を踏まえ、年度途中からでも無償化する考えはないか。答え。考えていませんが、国が令和8年度以降無償化を表明したので注視します。木村よしこ議員、公明党。質問項目。令和7年度施政方針について。質問。小中学校体育館に空調設備を整備するべき。見解は？答え。国の交付金活用も含め、施設改修計画の中で検討します。安全・安心のまちづくりを。質問。本市の地域防災計画について、快適なトイレの設置やパーテーション、段ボールベッド等の避難所開設当初からの設置、女性参画の拡大等、県の計画を反映させる考えがあるか。答え、基本的に本市の計画に反映していく方針です。検討を進めます。質問、ペット同行避難について、現在、ペット屋内避難所は1カ所だが、各交流センターごとに設置しないか。答え、市内5つの交流センターにおいて、受け入れ場所を設置する予定です。質問、平川交流センターの雨漏りと外壁の工事は始まったが、その他交流センターの令和7年度の主な修繕予定は。答え、昭和根形交流センターの事務室やロビー等の空調設備の更新、平川交流センターのトイレ手洗い機の修繕や長浦交流センターの床タイルの修繕等を予定しています。質問、避難所の備蓄品の更新内容を伺う。答え、嚥下困難な方等のため、ゼリー状非常食や乳児用の液体ミルクを新たに備蓄予定。パーテーションや段ボールベッドの備蓄量拡充も図ります。質問、個人宅の防犯カメラやカメラ付きインターホン等購入を補助しないか。答え、他の自治体を参考にして実施の可能性について調査・研究を進めます。自治会の負担軽減を。質問、幅広い世代の方々の声を聞く機会を持つべき、検討しないか。答え、多様な世代の方から意見を伺うことは重要。実施方法等を検討します。質問、電子回覧板を試験的に導入する自治会を増やすための対応は。答え、自治会へアプリを紹介し、導入することで災害時における情報共有が可能になるなどメリットを伝えます。
セクション13の続きです。篠崎則之議員、日本共産党それがら市議団。質問項目、市長の政治姿勢について。質問、臨海スポーツセンター等の検討は再開発でないのか。答え、単なる物理的開発を指さず、持続可能な街づくりが重要。袖ヶ原駅西側地区街づくりは一部有志だけで推進か。質問、袖ヶ原駅西側地区街づくり準備会は、民間2社と土地利用に関する事業化検討協定を締結した。一社は区画整理専門会社だ。一部有志の意向だけで街づくりを進めるのか。答え、地権者有志10名の街づくり準備会で事業手法や土地活用を検討中で、都市計画マスタープラン土地利用方針に沿うよう協力助言しています。地権者の意向を踏まえ、納得できる事業手法等を検討中です。計画決定時に法による手続きの中、縦断等で
市民や利害関係者等から意見を伺う機会を設けます。施設を開発のきっかけにするな。質問、市長は健康づくり支援センターや臨海スポーツセンターの在り方を検討とした。市の言う、にぎわいあるまちづくりは、再開発でないのか、どんな恩恵をもたらすのか。答え、単なる物理的開発を指すのでなく、地域全体の発展への包括的取り組みです。目標人口を基本に、子育て世代に魅力的で、高齢者生活支援や地域社会活性化等、持続可能な街づくりが重要です。オーガニック給食で街づくり。質問、市の基幹的農業従事者数は、平成7年に2031人だったが、令和2年は859人に激減した。いすみ市のようなオーガニック給食実施で、農家と連携して学校給食での食育を地域農業、平川地域等の街づくり発展に活用すべきだがいかがか。答え、学校給食は仕入れ量の安定的な確保、運営、提供が前提で難しいものと考えます。田丸一子議員、新州の友、質問項目、公共施設の学習スペースについて、窓口業務における市民サービスの改善について。質問、窓口業務における市民サービスを改善しないか。答え、充実、改善に向け継続的に取り組みを進めていきます。窓口業務の改善について。質問、デジタル庁も推進するワンストップ窓口など、本市の現状はどうか。答え、現在、ワンフロア集約型の総合窓口を採用し、また、ワンストップ窓口である奥闇窓口を設置のほか、転入手続き等での来庁者の負担軽減を図る書かない窓口システム、電子申請システムによる行かない窓口の構築にも取り組んでいます。質問、市民が見落としている手当や助成金制度を教えてくれる相談窓口や AI システムを導入し、最大限に制度を利用できるよう対策しないか。答え、現時点では相談窓口の設置は困難ですが、将来的に AI 技術を活用し、利用の可能性がある制度の一覧を確認できるシステムの構築は考えられます。今後の窓口改善に向けた課題の一つとして調査研究します。公共施設の学習スペースについて。質問、公共施設の空き室を提供しないか。答え、南庁舎の市民交流広場の一部に個人ブースやテーブルなどを設置しており、交流センターについてはロビー等の一部スペースを活用しています。図書館では、中央図書館が34席、長浦岡之上図書館は12席、平川図書館は11席設置しています。質問、社会状況からも Wi-Fi が不可欠と考えるが、現状と見通しはどうか。答え、昭和及び長浦交流センターにフリー Wi-Fi を整備しており、他交流センターも順次整備していく予定となっています。図書館につきましては、現在 Wi-Fi の設置は行っていません。今後、各交流センターの両動向等を踏まえて検討していきます。
セクション13の続きです。湯浅栄議員、清風会。質問項目、本市の下水道管について。公共施設に設置のラフ像について。質問、小中学校のラフ像は適切か。答え、子どもたちの感性を育み、豊かな教育環境の形成に寄与する。 八潮市の道路陥没事故の教訓。質問、本市における下水道管の点検結果は。答え、口径1メートル以上の主要幹線約5キロメートルと国道16号及び JR 軌道式の重要な横断管20箇所の合計約1キロについて独自に緊急点検を実施したところ、道路の陥没につながる危険な箇所は確認されていません。質問、本市の場合、1メートル級の下水道管が破損した場合、どのような事態が想定できるのか伺う。答え、今回、八潮市で発生したような大規模な事態にはならないものと考えています。公共施設のラフ像は適切か。質問、本市公共施設のラフ像の現状を伺う。答え、平成3年に市政施行記念として、本市にゆかりのある彫刻家である平戸慎氏の作品をブロンズ化して、市役所正面玄関前に1体設置し、中央図書館の開館5周年を記念して、中央図書館に1体設置しました。その後、平成6年と18年に、平戸市及びご遺族から石膏像の寄贈を受け、15体をブロンズ化し、市民会館、公民館、郷土博物館、長浦丘之上図書館、ガウランド、全中学校及び平岡小学校の屋外に設置しました。質問、小学校や中学校にラフ像があるとは想像に及びませんでした。現状を教育長はどのようにお考えか伺う。答え、優れた芸術作品を児童生徒が身近に鑑賞できる機会があるということは、子どもたちの感性を育み、豊かな教育環境の形成に寄与するものであるというふうに考えています。砺波久子議員、日本共産党袖ヶ浦市議団。質問項目、施政方針について、公共交通と市民の足の確保について、学校給食について。質問、デマンド交通予約が取れないとの声、今後の対応は。答え、乗り継ぎや運行方法の改善、必要に応じて増車も視野に改善をしていきます。ちょいそこと妊産婦タクシー。質問、エリアをまたぐ場合、自宅の前を通るが降車できず、百合の里まで行かなければならない、との市民の声あり、最寄りの停留所で降車できるなど、柔軟な対応ができないか。答え、そうした点も含め検討します。質問、市内に産科がなく、結婚、出産を考えている若い世代にとってマイナス要素。妊産婦タクシー、助成を実施し、少しでも不安解消につなげないか。答え、直ちに事業化は考えていません。引き続き、地域の周産期医療体制の状況や市民ニーズの把握に努めます。多くの子どもの意見を政策に。質問、令和8年度子ども計画を策定予定だが、子どもが意見を表明し参加する権利をどう計画に反映させるのか。答え、アンケートやワークショップの開催などで意見、提案をいただく予定です。質問、不登校となっている子どもや特別なサポートを必要とする子どもの意見をどのように組み上げていくのか。答え、国の意見聴取の方法等、ガイドラインも出されているので、参考にしながら今後検討していきます。30年後の公共施設の再配置、市民を巻き込んだ議論必要。質問、公共施設等総合管理計画では、既存施設を現状のまま維持することは不可能とし、 30年間で延べ床面積を 26% 削減する目標としている。市民の意見を聞く場を設けるべき。また市長の30年後の施設イメージはいかに。答え、前期5年のアクションプランで必要に応じ説明会を開催する等の取り組みを考えています。30年後何がどうというより、市民サービスを拡充させていくことが重要と考えています。
セクション13の続きです。根本俊介議員、清風会。質問項目、公益通報制度について。質問、公益通報窓口に外部弁護士等を配置すべき。答え、必要性を検討していきます。市のコンプライアンス・ハラスメント対応体制。質問、近年官民問わずコンプライアンス・法令遵守やハラスメント対策が組織に求められる中、法令違反行為について通報を行う公益通報制度があるが、消費者庁が地方公共団体向けのガイドラインを作成しており、令和4年には改定されている。市ではその改定を受けた体制整備の見直し等を行っているか。答え、内部通報等にかかる窓口を総務部職員課に設置していますが、令和4年のガイドライン改定後も対応体制の見直し等は行っていません。質問、窓口として内部の職員だけで構成されているのか。民間企業では外部の弁護士を配置するケースも見受けられるが、そのような配置はあるか。答え、外部の弁護士等の配置はしていません。質問、通報者に対して不利益な取り扱いを禁ずる規定があっても、きちんと機能して内部通報を行う職員から信頼される体制になっているかが重要。ガイドラインでも記載があるように、外部の弁護士等を公益通報窓口として配置すべきではないか。答え、努力義務とされているところですが、県や他の自治体の実施状況、効果等を見極めた上で必要性を検討していきます。質問、ハラスメント等についても外部弁護士等を配置した上で一元的な窓口とすべきではないか。答え、必要性を検討していきます。質問、公益通報制度及びハラスメント相談窓口についての内部周知は。答え、庁内グループウェアで周知をしていますが、不十分な面もあるので実効性を高めるため周知に努めます。笹生武議員、総集クラブ。質問項目、後期基本計画策定について。質問、民意と行政案、どちらが正しいのか。答え、民意と行政案を総合的に判断し、議会で決定する。社会の変化をどう計画に反映。質問、コロナで生活や地域の在り方が大きく変わった。そうした変化をどう後期基本計画に反映させていくか。答え、基礎調査やアンケート、ワークショップなど行い反映していきます。市民意識調査やワークショップ、パブコメなどを実施予定です。行政提案と民意が対立したときは。質問、今回の長寿祝い金条例の話、民意と行政提案が違った。民意と行政案がぶつかったとき、どちらが正しいか。答え、金銭の徴収及び給付に関しては、パブコメの対象外としています。給付を減らされることに対して、市民は抵抗感をお持ちになると考えています。質問、 最適解を出せるのが行政だが、非効率、荒唐無稽な話であっても、住民が望むのであれば、そこに立つのが行政側のあるべき姿じゃないか。予算は誰のものか。答え、住民の皆様に関わるものであるためだと認識しています。質問、市全体では人口は増えているが、昭和地区の高齢化率は 19.1%、富岡地区は 42%、地域ごとの課題を社会問題として計画に落とし込んでいく作業が必要では。答え、非常に大きな課題だと認識しています。質問、今ある問題の多くは、行政がお金を持ったり、権限を持ったりして解決できるものではない。質の転換をした計画づくりが必要。住民と共に取り組む住民自治に転換すべきでは。答え、行政が今後できることには限りがあります。行政、事業者、市民、それぞれの役割でやっていただきたいこと、これについては住民の側にお願いしたいところです。セクション。一般質問、終わり。